トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。11月も半ばになりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？10月とかはね、ハロウィンとかのイベントがあったりとかするんですけど、11月ってちょっとクリスマスもまだ先だし、ハロウィン終わっちゃったし、ちょっと何もないな、ちょっと寂しいなっていう時もありますよね。ただ、場所によってはね、すごく紅葉が綺麗な時期になってるのかなって思いながら過ごしてます。ただちょっとね、寒くなってきてるので、こう、一枚羽織ったりとか、冬物の洋服に衣替えになったりとかっていう形にはなってくるかと思いますが、本当にね、くれぐれも体調の方を気をつけていただきたいなと思っています。手洗い、うがいも、今日は忘れずにやってくださいね。本当に今年は、インフルエンザが変な時期に流行ったりとかもしてたので、まだまだこれからね、冬本番になってくるので、インフルエンザ、コロナもまだ、収束してない状態になってるので、本当にね、皆さん気をつけていただきたいなと思っています。今回なんですけど、ちょっとまた、ちょっとね、またパワーストーンのお話をね、引き続き、させていただきたいなと思っています。毎回ね、ちょっと同じ内容なことも触れたりとかもするんですけど、ちょっとね、私自身がやっぱり、このパワーストーンですごく助けられたっていうのもあるので、ぜひね、たくさんの人に知ってもらって、どういう効果があったりとか、どういう時に持ったらいいんだっていうのもね、ちょっとずつ、広まってくれたらいいなと思っています。今日のラインナップなんですけども、今お話ししたパワーストーンの、話の続きをしていきたいなと思っています。そして後半の方は、12月1日から12月15日までの金運のいい日と悪い日、そして対策をお伝えしたいなと思っています。そしてドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きの方をお伝えしたいなと思っているので、最後までぜひお付き合いください。本当にね、皆さん体調管理は、くれぐれも本当に何回も言いますが、気をつけてくださいね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。パワーストーンの続きというかですね、ちょっと今回はまた違う視点でお伝えしたいなと思っています。パワーストーン、魂と自然をつなぐ石の魔法っていうのがあるんですけど、これはですね、誕生日だったり星座だったり性格別で石がわかるんですけど、これはまた細かく伝えるとの時間がかかってしまうので、これは例えば DM いただいたりとかコメントでね、知りたいっていう方がいらっしゃったら個別に判断させていただきたいなと思っているので、ぜひ DM の方お待ちしております。石は星座でだけではなく、生まれ持つ性格の波動を持っています。バイブレーションとも深く関係しています。守護石、 補助で持つ石だったりとかで構成されていて、自分の体質と存在力を知る手がかりにもなったりします。例えば星座別で言うとですね、牡羊座3月21日から4月19日。性格タイプは情熱的で行動派。守護石がカーネリアン。補助の石がルビー。開運のテーマがチャレンジ、リーダー運になっています。続いて、牡牛座。4月の20日から5月の20日。安定思考、五感感。ローズクォーツがいいそうです。エメラルドが保守石になっています。開運のテーマが愛と物質の豊かさ。次が双子座、5月21日から6月21日。性格のタイプが知的、社交的。守護石がアーゲート。保守石がシトリン。開運テーマがコミカビジネス運になってます。そして、次が蟹座、6月の22日から7月の22日。性格タイプは優しく、常に熱い。非常に熱い感じですね。守護石がムーンストーンで、補修石がアクアマリン。テーマは愛情、家庭運になっています。次が獅子座、7月23日から8月22日。こちらは性格は、自信家、華やか。守護石で持つのがタイガーアイ。で、保守石で持つのがルチルクォーツ。開運テーマが成功、カリスマ運ってなってます。次が乙女座、8月23日から9月22日まで。性格タイプが完璧主義、理性性。で、保守石がアメジスト。で、守護石がピリドット。開運テーマが癒し、集中力アップ。天秤座、9月23日から10月23日。これが性格タイプが調和と美を求める。で、守護石がクンツアイト。で、保守石がラピスラズリー。こちらが開運テーマが人間関係の調和。サソリ座、10月24日から11月22日。性格タイプが情熱と鍼灸性。守護石がガーネット。で、守りの石がオニキス。開運のテーマが絆、深い愛。で、射手座、11月23日から12月21日。自由人。哲学的な人格を持っています。守護石に持つのがターコイズで、守りの石がラブラライトで、開運がチャンスと直感。次、ヤギ座が12月22日から1月の19日。こちらは性格性が努力家、誠実で、守護石がスモーキークォーツで、保守的に持つのオブシディアンっていう石ですね。で、開運が、成功と安定。次が水亀座。1月の20日から2月の18日。創造的、独立心。守護石がフローライト。で、補助で持つのがアクアマリン。開運効果が、未来思考、独自性。で、次が、魚座、2月の19日から3月の20日。感受性豊か、ロマン派の性格的で、守護石がアメジスト、保守石がスギライト。開運が、冷静、共感力っていう風になってます。あとは、例えば、願い事別、強いパワーストーンの組み合わせっていうのもありまして、例えば、願い、いいのが、ベストコンディション、総合効果っていうのがあるんですけども、恋愛上手は、ローズクォーツとインカローズを組み合わせるといいそうです。 これに水晶も入れるとおすすめです。これは愛を引き寄せ、心を開くっていうなってます。で、次が結婚、信頼、モルガナイトとクンツナイト。これは絆と信頼の深さを表しています。で、金運と仕事成功はシトリンとルチルクォーツ。財運、出世、商売繁盛におすすめの石になっています。あと目標達成、ガーネットとタイガーアイ、これもすごく相性がいい石ですね。努力の成果、あとは決断力がアップするという石になっています。あと魔除け、あと護衛、ブラックトルマリンとオニキス、邪気を切断、精神安定する石と言われています。あと癒しと浄化、アメジストとフローライト、心身の疲れを癒し、直感を与えてくれる。次は幸運、チャンス、これはラピスラズリ、シトリン、強運を呼び流れを変えると言われています。人間関係、アベンチュリー、アクアマリン、これは対話力、調和、優しさアップ。次が直感、冷静アップ、スギライト、ラブラドライト、これは覚醒、高次元意識、接続。自己愛、自信、これはローズクォーツとサンストーン、ポジティブで魅力的な波動になります。これは石の使い方と持ち方の秘訣っていうのがあるんですけど、左手は受け取ります、右手は発信します。例えば金運とか愛を受け取りたいなら左手に、行動あと守るためだったら右手につけるといいと言われています。で、前にもお話ししたんですけども、一つの願い事につき一つのブレスレットがいいと思います。願いが混ざると波動がブレてしまうので、できるだけ一つの願い事で一つのブレスレットっていう形にしましょう。あと石を休ませてあげてください。満月のリセット、月光浴で石も心も浄化されます。あと石が濁ったり欠けたら卒業のサインだったりするので、その時は感謝して自然に返してあげてください。中のゴムを取って土に埋めてあげることで土に帰ると言われています。そこにちょっとお塩を振って浄化してあげてくださいね。あと実践で、あなたに合う石の診断ガイドっていうのもあるんですけど、これはですね、人にタイプごとに分かれてるんですが、人に合わせすぎるタイプの人はおすすめの石はアクアマリン、アベンチュリー。理由は優しさと境界のバランスを整えてくれるそうです。で、負けず嫌いで頑張りすぎる人はシトリンとガーネットがおすすめです。理由はエネルギーを緩和させ疲れを防いでくれます。次、感情に流されやすい方はアメジストとムーンストーンを持つといいです。冷静さと安定感をサポートしてくれます。自信を持ちたい人はサンストーン、タイガーアイ、これはですね、自己否定感を取り除いてくれたりとか前向きにさせてくれたりとかしてくれるので、おすすめになってます。あとスピーチュアル体質の方はラピスラズリ、スギライト、あと多分アメジストとかも入ってますね。高次元とのつながりをクリアに保つと言われています。次、恋愛に臆病な方はローズクォーツとインカローズ。インカローズがちょっとね、向かない人もいるんで、そういう時は水晶でもいいかなと思います。これは愛を受け入れる、心を開くっていう石になってます。あとネガティブを吸収しやすい人はブラックトルマリンとオニキスを持つといいです。防衛で守ってくれて、浄化力で保護してもらえるので、ぜひね、これを参考にしていただけたらいいかなと思っています。あとパワーストーンと共感する習慣、波動アップの方法なんですけど、朝の光を浴びながら石を胸に当ててありがとうと唱える。あと水晶を中心にブレスレットを置いて寝かせる。満月の夜に瞑想、感謝の気持ちを言葉で石に伝える。ネガティブな日は石を両手で包み深呼吸。新月に願い事を一つで書き、 石の下に置く。パワーストーンはあなたの意志の鏡。本当に願う心を持った瞬間、意志は必ず応えてくれます。最も大切なのは、信じる力、感謝の波動。それが意志を通じて宇宙と共感し、運命の流れを変える鍵となります。これもぜひね、参考にしていただけたら嬉しいなと思っているので、ぜひ皆さんも、試してみていただけたら嬉しいなと思っています。本当にね、いろんなやり方があって、使い方もそうなんですけども、本当にね、素敵な石がたくさんあるので、自分に合った石をね、たくさん選んでもらって、使ってもらえたら嬉しいなと思っています。あと、人気のパワーストーンについてちょっとまた触れたいなと思っているんですけど、恋愛とかにやっぱり向いているのがローズクォーツ。ちょっとピンク色の可愛らしい石になっています。こちらは無条件の愛、自己愛、癒し、失恋とかからの回復を癒してくれたりとか、人間関係の本当に良くないなと思った時に持つといいと言われています。相性がいいのはアメジストだったりガーネットがおすすめです。シトリンはもちろん金運、成功。これ実はですね、どの石もなんですけども、例えばちょっと体調悪いなと思った時に体調の悪いところに当てると、ちょっとだけこう石のね、効果があって温まったりとかしたりするので、それはそれでね、持っていただけると嬉しいなと思っています。で、シトリンなんですけど、ごめんなさい、金運、成功、キーワードが太陽の石って言われてます。豊かさを持つとか繁栄だったりとかするので、すごくね、金運にいいとか、あと体調が悪い人とかを持つとすごく浄化されていいっていう風にも言われています。これはポジティブ思考になったりとか、商売繁盛、あと財運上昇で、気をつけてほしいのが直射日光はやめてもらいたいなと思っています。タイガーアイ、これはですね、仕事を後ろを、背中を押してくれる石とも言われていて、特に男性が持つとすごくいい石になっています。なぜかっていうと、仕事運ってやはり男性的なものになっているので、今はね、女性も持ったりするんですけども、できれば男性の方が持つのがいいのかなっておすすめします。これはもう本当に洞察力だったり、決断力、チャンスを見抜く力が増えます。本当にね、ちょっと自信がないなと思う時にも持つと、背中を押してくれるような石にもなっているので、いいかなと思っています。効果はもちろん金運だったり勝負、対人トラブルを防止してくれたりとかもするので、守護石としてもね、本当に男性が持ったりするのが本当におすすめの石になってます。アメジスト、癒し、直感、これは本当に誰が持ってもパーフェクトな石だと思います。女性が持っても男性が持っても、お守りとしてもいいので、ぜひ持ってもらいたいなと思います。本当に、気品高い石で、真実の愛、冷静。で、あと、ストレス解消、不眠改善、インスピレーションアップっていう石にもなっているので、本当にね、寝室とかに置いてもらうのも一番ですし、あとはこう、家族がいらっしゃる方はリビングだったりとか、玄関先に置かれてもいいと思います。で、ね、本当にこういう石ってすごくエネルギーがあるので、できればそういう人がね、触れるところに置いてもらえたらいいなと思っています。あと、ラビスラズリ、これも強運で真理になってます。キーワードは直感、守護。幸いを避け、人生の正しい方向へ導いてくれます。もうこれもね、強い石なので、できるだけ気をつけてもらいたいなと思っています。あと、ブラックトルマリン、これは魔除けの石としても使われています。キーワードは防衛、浄化、クラウディング。効果は悪縁、邪気払い。心の安定、スピーチュアルワーカーの持つ石とも言われています。あと、インカローズ、これは恋愛上手に向いているので、ソウルメイトだったりとか、情熱、愛の再生を持ってる人は持つといいと思います。効果は運命の出会いがあったりとか、過去の恋愛の傷を癒してくれたりと、あとは持つと感情が活性化しやすいので、涙腺がちょっとね、緩くなったりするかもしれないんですけども、ちょっと強い石ではありますが、お守りとしていいと思うので、ぜひね、気になった石を手に持ってもらえたらいいなと思っています。あと、パワーストーンをね、 味方につけてもらうといいかなと思うので、こう本当に願いを明確にしたり、直感で選んでほしいなと思っています。以上、パワーストーンについてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2025年の12月1日から15日の金運にいい日と悪い日と対策、あとドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。12月の1日から15日もう早いですね。金運にいい日、12月1日の月曜日、大安身の日。この日はですね、弁財天の守護日になっているので、金運の祈願だったりお財布の新調に最適です。12月4日の水曜日、一粒万倍日、少額の投資、貯金のスタートにいい日、募金もおすすめです。12月6日の土曜日、大安、虎の日、お金が出ても戻る、縁日、口座開設とか新規、契約にすごく向いています。12月9日の火曜日、一粒万倍日、副業のスタートやお金の学びを始めるのにいい日になっています。12月13日の土曜日、大安身の日、金運祈願に最強の日、宝くじ購入にもいいと思います。12月15日の月曜日、一粒万倍日と大安、この期間の本当に最強の開運日になっているので、大きな投資とか始めたりとか、お財布の使い始めにもいい日となっています。金運に注意したい日、12月2日関口、午前中はやめてください。大きな買い物や、契約は午後にしてくださいね。12月3日仏滅、投資とかローンの解約契約などは避けた方がいい日になっています。12月の7日の日曜日、不成就日、新しい契約、事業開始は、あまり向かないので、おすすめしません。12月11日、木曜日、安息日、金銭に関する決断は慎重に、見送りが安全かと思います。12月14日の日曜日、仏滅、不成就日、この期間で最も注意が必要な日、貸し借りや新規投資は控えるべき。対策法なんですけども、財布を整える吉日にお財布の掃除、不要なカードやレシートを整理、小さな投資、貯金、一粒万倍日には、少額でもいいので資産の種まきを、神社の参拝、身の日や虎の日には金運の神様の弁財天に参拝、吉日に、今日には守りに入ってください。仏滅、不成就日は静かに、家で計画を見直して無駄を省いてください。色の力を使って金色や金色の小物を持ち歩くと金運が活性化すると言われています。なのでできるだけね、金運が、ちょっと金運がないなとかっていう方は、できるだけ金色だったり金色のものを持ち歩いたり、お財布の中に入れて持ち歩くのもおすすめかなと思っています。12月1日の身の日、大安と、12月の15日一粒万倍日と大安、これは本当に金運がいい日になっているので、この日にね、できるだけ宝くじだったりとか貯金を始めるとか新しい投資をするっていうのにおすすめの日になっているので、ぜひどれか一つでもね、試してみてくださいね。そして12月14日、仏滅、不成就日は要注意してください。投資とか契約は本当に避けてもらいたいです。で、吉日は攻めてもらっ で、供述は守りで、お金の流れを、逆に見直して味方につけてくださいね。以上、金運にいい日と悪い日対策をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。今回のカードはですね、3番のルビー。本当に赤くてすごく素敵な竜になっています。本能的な欲求、ルビーの竜はあなたに本能的な欲求を目覚めさせます。私たちは社会的に良い人間になるように教育されています。周囲に合わせられるように教えられる一方で、一般的に、強い衝動、欲求、欲望は抑えられてしまっています。現代人の生きづらさの根本はここにあります。さあ、今こそあなたは本能的な欲望を解放する時です。それはあなたにとってタブーなことでおすすめ。金運、人間関係、支援、こうあるべきという劣等の力が強いテーマにあなたは今取り込む時期に来ています。それはあなたにとって一見狂気に見えるかもしれません。あなたはそれが自分の中にあることを認めてしまうと、自分の中で壊れてしまうと感じて怖くなるかもしれません。ただ、それこそがあなたのパワーなのです。ルビーの竜は、あなたを突き動かす心の渇望をあなたの目の前に置いて、あなたの本当の力を思い出させるのです。キーワード、愛、活力、強制、性的欲求、突き抜けるパワー、常識外れ。私は自分の中にある狂気にも似た欲求を認めます。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組。
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ブラックスーツ、ドローミー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ブラックスーツ、ドローミ
ー。ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今回もですね、ちょっとパワーストーンについてお伝えしました。皆さんに興味持ってもらえたら嬉しいなと思っています。もしもっとね、深く知りたいなって思う方がいらっしゃ、個人的に知りたいっていう方がいらっしゃったら DM いただけたらお答えしたいなと思っているので、問い合わせください。あとそれとは別なんですけども、普段ワンセブンライブの方でライブ配信をしています。よかったら深夜の3時から4時ぐらいの間で配信しているので、ネットラジオとちょっと違う感じで、また楽しみがあると思うので、ぜひね、遊びに来てもらって、応援とかもしてもらえたらすごく嬉しいなと思っているので、ぜひ遊びに来てくださいね。実は、オリジナルグッズも今、ちょっと作ろうと思っているので、そちらも、ネットラジオの時もそうですけど、配信の方でもね、ちょっとプレゼントしようかなと思っているので、お楽しみに。 そうですね、ネットラジオもそうなんですけど、それ以外にあとインスタグラムと今 TikTok の方もですね、やっているので、ぜひフォローしていただきたいなと思っています。トタノンで検索していただけると出るかと思うので、そちらをフォローしていただいて遊びに来てくださいね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は M_Z_CHANNEL です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。